会ナビ。
この番組は、ムドラン工業大学の提供でお送りします。皆さんこんばんは、井川靖子です。工大ナビは、毎週木曜日の午後7時から、ムドラン工業大学についての様々な情報をお届けする番組です。今日も30分間お付き合いください。今回は室蘭工業大学大学院工学研究科人文化系領域人間社会ユニットアドミッションオフィス特任教授を務めてくださっております三条あゆみ先生にお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
三条先生は昨年の4月にここ室蘭工業大学に特任教授という立場でいらっしゃったというふうに伺っております。で今日はですね、三条先生に室蘭工業大学の入試をテーマにいろいろお話を伺ってまいりたいと思っています。というのもですね、これまでこの室蘭工業大学工大ナビの中でいろいろと、前回は学生さん、ラジオ放送部の皆さんでしたし、その前はいろんな先生や生徒さんたちにお話を伺っているんですが、じゃあ実際にこう受けたいよと、入りたいよという方たちに向けてだったり、その室蘭工業大学をそうやって PR してくださっている方に、今回はお話を伺おうということになりまして、いろいろと詳しく伺ってまいります。三条先生は今特任教授というふうにお伝えをしたんですけれども、いろいろここ室蘭工業大学のことをいろいろな地域の方に知っていただくためのさまざまな取り組みを行ってくださっていると聞いてるんですけれども、先生が行っているのの一つに高校訪問という取り組みがあるんだそうですが、これはどんなことをしてらっしゃるんでしょうか。
はい、昨年度ですね、アドミッションオフィスでは、各学科コースの先生方の協力をいただいて、高校106校を訪問し、高校が主催している、大学説明会に99回参加しました。またですね、先生方に出前校授業も48回実施していただきました。
すごい数でびっくりしているんですけれども、まず、高校へのその説明会、高校への訪問が106回、それからその説明会というものが99回、さらに出前授業というものも行われているということで、本当に全部合わせたら1年のうちほとんどいろんな場所に行ってるんじゃないかって思うんですけれど、これをそのもちろん三条先生お一人ではなくて、室蘭工業大学の皆さん先生方にしていろいろその広報活動といいますかしてくださっているということなんですね。
はい、そうですね、私も、昨年度は、同立高校46校訪問しましたし、大学説明会には15回参加しました。
ありがとうございます。もう工大ナビでいろいろと室工大のことを毎回聞いて、いや本当いい学校だなって思いつつ、やっぱりその各地域の皆さんへの魅力をお伝えするのってすごく大きな役割だと思うので、なんだか勝手に私すごい嬉しい気持ちになっております。そして三条先生がそのようにお伝えしてくださっているのは心強いなというふうに思うんですが、本当にその先生自身も昨年4月に着任されているのに、もうその昨年度だけで46回訪問され、説明会にも15回でしたか参加されているということなんですが、これ実際にその訪問をしてなんかこう印象に残っているエピソードですとかってありますか？
そうですね、本学は工学部のイメージが強いんですけども、学校訪問では、2019年に理工学部に改組し、理学と工学の専門分野に加えて、情報を活用する素養を合わせ持った、夢を形に変える科学技術者の育成を目指していることであるとか、学部や大学院での研究、教育、卒業後の進路、入学者選抜、室蘭での生活を含めたキャンパスライフについて説明をしているところです。
そうですね、入ってくる時もそうですけど、その先の過ごし方、今 工業大学って確かに名前はついてますけど、本当にこう理工学部として、そして情報というものはもうみんなが扱えないと、その専門分野を発揮するのが難しい世の中ですから、そういったところも含めて教えてくださってるっていうのは、実はこの工大ナビの別の先生からも伺ったことがあるんですが、確かにそれってなかなか説明してもらわないと、ムドラン工業大学っていう名前だけでは理解していない方も多いということですから、そのあたりのこの大きな特徴というものを知っていただけるのは本当に大事なところだなというふうに思いますね。で、その先生が実際に伺って、まあ、こういったムドラン工業大学の特徴についてなどお話しされているということですが、訪問先のその先生方の反応っていかがですか？
大学案内を見ながらですね、各コースの4年間の学びだとか、取得できる免許、資格、就職、進学先の紹介をしています。データサイエンスや、卒業研究にしっかり取り組んでいることだとか、幅広い、業種の日本を代表する企業に就職していることなどを理解されてですね、高校の先生方は、社会が求めている人材を輩出している大学とか、飾り気はないけれども、研究や教育が充実しているというような印象を持たれているようです。
本当になんか、最大の賛辞だなって思うぐらいに、その、なんででしょうね、やっぱりその、今ここのムドラン工業大学の中にいることだけじゃなくて、その先の社会に出た時に求められる人材だったり、そういうところで活躍できる人材を育ててくれてると思ってくれてるっていうのが、もう本当にありがたいことだなと思います。今、飾り気がないっていうお話はありましたけれども、私も今中学生の娘がいるんですけれど、まだちょっと大学は先なんですが、飾り気がありすぎるよりも飾り気がない方がというのは、親心としては逆にそこはすごくプラスだなと思ったりする部分でもありますので、そういう意味では本当にここのに来るとこう勉強にきちんと向き合うことができる、でそれをこうバックアップできる先生や施設やそしてその先の進路も含めてがあるんだなって今の言葉を聞きながらちょっと親心で感じてしまっていたところです。そうですね。いや、室工大に入れたくなってきました。もうすでに先生のお話を聞いて、うちの娘はちょっとね、どうなるかわかりませんけれども。でも、本当にそんな風に、実際にその高校の先生からもそういう印象を持っていただいているということなので、やっぱりしっかり伝わってるんだなと。ただ単にいい学校だよね、じゃなくて、この室蘭工業大学の特徴とか、そういういい部分っていうのをしっかりご理解いただいてるんだなというのは、今強く感じたんですけれど、そういったこう、もちろん室蘭工業大学の魅力を各地にお伝えするというのが三条先生の大きな役割の一つなんですが、先生自身がその室蘭工業大学の魅力ですとか、そういうところってどんなところだなっていうのをなんかこう強く感じていることってありますか？
そうですね。本学は理工学の専門性と、情報を活用する素養を併せ持つですね、夢を形に変える、科学技術者の育成を目指していますので、ここが一番の魅力かなというふうに思っています。
そうですね、やっぱりこの科学技術者の育成っていうのが大きな大きな魅力、そして先ほども出てきたその情報っていう部分をやはり広くちゃんと身につけてもらって、専門的に学んで専門的にこう身につけたことをちゃんと周りにも伝えられる、そういったところも育てているというところ、やっぱこれは三条先生の目から見ても、はい、大きな魅力だなと感じるところだということでした。さて、ここまでまずはこの高校訪問のことについていろいろとお話を伺っております。具体的にどれだけたくさんのところを訪問しているかということですとか、でその訪問した際にその魅力、こんなところがムドラン工業大学の特徴だよっていうのをお伝えしてくださっているというお話について伺ってきました。で今度はですね、先日新聞などにも載って、あ、ムドラン工業大学今そういうところにも取り組むんだなって思ってで、ちょうど気になってたっていう方も多いと思うんですが、女子枠という言葉が先日の新聞でも出てきました。今もしかしたら初めて聞いたという方もいらっしゃるかもしれませんので、ちょっと女子枠についてお尋ねできますか？
はい。 来年度の入学者の、入試からですね、総合型選抜に女性のみが出願できる、女子枠を新たに設けることにしました。
女性だけが出願できる女子枠を新たに、もうこれが本当に直近の話題で、この間で5月に入ってからでしたか、報道でも私拝見していたんですけれども、これがもう来年の、入試からということなんですね。
そうですね。本学は、2019年に理工学部へと改組し、教育内容の充実はもとよりですが、多様性のある学習環境を整えてきました。育成する資質能力は、専門性と展開力、強靭性と俯瞰力、そして多様な人と共同し課題解決を図る上で欠くことができない社会性とコミュニケーション力です。入学者選抜ではこれまでも基礎的な数理の知識技能思考力判断力と本学の専門分野への関心意欲を重視した総合型選抜1というもの、それから高校での課題研究で多様な人と共同した経験と本学の専門分野への関心意欲を重視した総合型選抜2というものを実施してきました。しかしながらですね、2024年度入学者に占める、女子の割合は 14% にとどまっているところです。こうしたですね、状況を打破し、より多様性のある学習環境を整えるとともに、社会で活躍する女性科学者や研究者の輩出を目指し、来年度の総合型選抜1、2に女子枠を設けることにしました。
これは今その1、2というものがそれぞれ種類があって、それはどんなふうに違うのかということもご紹介いただきましたが、そのそれぞれに女子枠を共に設けるということなんですね。
はい、そうです。
となると本当にこれまでのいわゆるこの勉強の部分からのその入学に関すること、それから勉強の部分だけじゃない地域の皆さんととか周りと協力し合って、要はこう自分がこれまでやってきた経験をもとに入学したいよっていうことと、2つのところがあったんですが、それ合わせてもこれまでは女性はどうしても 14% だったと、ちょっと確かにね、今こう女性も男性も同じように勉強ができるそういった環境が整えられているにもかかわらず、やはりちょっと開きがあるんだなというのは数字からは十分に見て取ることができます。それを少しでも女性の活躍の場がこの室蘭工業大学での勉学の中でも十分にあるんだということを知っていただくためにも、この女子枠というふうに一般的には言われておりますが、要はその男性も女性ももっと学べる機会が広まるようにという、その差が少しでも少なくなるようにということで、今回はいよいよもう来年からということを始まるんですね。
受験のですね、枠組みを通してですね、女子を積極的に受け入れるという考え方を発信したいというふうに思ってますし、より多様性のある環境を整えて、女子高校生のロールモデルとなる、理工学の分野で活躍する女性科学者や、研究者を輩出することで、女子の、志願者が増える、こうしたですね、良い循環ができると、いいなというふうに期待をしています。
室蘭工業大学の中でもまさに今活躍されている女性の研究者の方、女性の先生というのもたくさんいらっしゃって、私もこれまでもお話を伺ってきたんですけれども、もしかするとともすると今ラジオの前の皆さんをはじめ、やっぱり工大って男性が行くところなんでしょうっていうイメージは確かに今なお拭いきれない部分っていうのがあるのかもしれませんが、でも本当中に入ってくると本当に第一線でご活躍されている女性研究者のお話も私もたくさん目にし、多分ですね、ラジオの前の皆さんも新聞でも本当によく取り上げられているので、ご覧になったことあると思うんですが、そういうふうにやがて活躍していくところに向けて、この今回は女子枠というものが作られ、そして、まさに まさに女性ダイバーシティという言葉がありましたけれども、やはりこの多様性であって多くの皆様がこの大きな差がなくやっぱり学びたいことを学べるようなそういった社会にするために行われていることなんだなというのをとても感じておりました。この時間は三条先生に2025年来年の春の入学者選抜から取り入れられる女子枠についてお尋ねしました。それではここで一旦三条先生からのリクエスト曲をお伺いします。
それでは矢沢永吉さんのピュアゴールドをお願いします。
おお、矢沢永吉さんですね。どうしてこの曲を。
はい、昔からファンです
そうなんですね。じゃあこの曲をぜひラジオの前の皆さんと一緒に熱い思いでお聴きいただければと思います。今回は室蘭工業大学大学院工学研究科人文化系領域人間社会ユニットアドミッションオフィス特任教授の三条あゆみさんにお話を伺っています。ここまで前半ではですね、先生をはじめこの室蘭工業大学の担当の方々が行ってくださってます高校の訪問ですとか説明会、それから、2025年春の入抜者選抜から取り組まれる女子枠についてなど前半で伺ってまいりました。今度後半ではですね、そういったこの室工大の特徴や魅力、それから新たに創設される女子枠のことを聞いて、実際に室工大行ってみたいなって思ってくださる方が今ねラジオの前でいてくださったら嬉しいなって思ってるんですけれども、今度そういった方に向けてその三条先生から見たこの室工大に来てほしい、ぜひ入学してほしいと思う学生像といいますか人物像といいますか、そういうところがあったら伺えますか。
はい、高校と大学の学びの違いというのがあると思います。高校までの勉強では、どのような問題にも正解がありました。正解にたどり着くまでの道筋も先生が丁寧に教えてくれました。大学での学びは簡単に答えを見つけることはできませんし、答えも一つとは限りません。先生に手取り足取り教えてもらうのではなく、疑問に思うこと、興味が湧くことを自ら、自分から能動的に調べたり試行錯誤したり、先生や仲間と、議論する中で多様なものの見方や考え方に触れ、自分なりの考え方、多様な人と共同するために必要な力を身につけて、そして深く学びを深めていくと思います。
そうですね、自分も経験がありますが、やっぱりこう高校までというのはある一つの決まった答えがあって、そこに向けてどうその答えを導き出していくかっていうところに焦点が当たるんですけれども、大学になると今度逆に答えのないものをどうやって答えを見つけていくかっていう、そういったこう学び方にちょっと変わるといいますか、そういうふうになっていきますので、その時にやっぱ一人でただただ向き合って勉強、研究というものももちろんあるとは思うんですけれども、まさに今先生のお話の中にあった、自らこう能動的に積極的に議論したり質問したり、それからいろんな人と一緒になって何かをこう求めていく、答えを求めていく、そういったところが必要になってくるんだなというのは、とてもなんか納得するところでございました。でこういった方にぜひということなんですが、じゃあ今お聞きの皆さんで、じゃあ本当にそういう人間にもなりたいし頑張りたい、で今後じゃあもし室工大に入りたいって思う中で、今後高校生にどんなことをじゃあこう頑張ってもらえたら、よりこの室工大に近くなるといいますか、というふうに何かこう考えていることがあったら伺えますか。
はい、高校生の皆さんにはですね、はい、教科科目の勉強は、当然なんですが、総合的な、探究の時間だとか特別活動、部活動など、高校時代の活動を通して、幅広い専門知識を身につけ活用するための基礎的な能力であるとか、多様な人と共同し、地域社会と国際社会の発展に主体的に貢献しようとする意欲を高めて、本学へ入学し、本学での学びを通じて、理工学の専門性と、情報活用する素養を併せ持つ、 夢を形に変える科学技術者に成長されることを期待しています。
そうですね、本当ここに来ていろいろなことが学べると思うんですけれども、やっぱりその幅広い専門知識を身につけるために必要なこと、やらなければいけないこともいろいろあるんですけれど、勉強ももちろんですがという言葉がありました。もちろんそういった基礎的な勉強もちろんなんですけれど、それだけじゃない、高校の時にどんなことを経験したのか、どんなことを一生懸命頑張ってきたのか、そういったところもきっと大学に入ってから役立つこと、もしかしたらでもこれは大学だけじゃなくて、多分その後の人生を含めて大きく大きく育ててくれる、そんなこう一番自分の基盤となる部分になるんじゃないかと思うので、ぜひ高校生の皆さんにはそういったところもこう考えていただきながら、この室高台に向かってきてくれたら嬉しいですね。
はい、よろしくお願いします。
今日は室蘭工業大学大学院工学研究科人文化系領域人間社会ユニットアドミッションオフィス特任教授の三条あゆみ先生にお話を伺いました。三条先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで室蘭工業大学からのお知らせです。今日は2つご紹介します。まずは24時間滞在型フォトコンテストトリフェスイン室蘭で、室蘭工業大学教育研究7号館 Y 棟の屋上をプレミアムスポットとして開放しますという話題です。24時間滞在型フォトコンテストトリフェスイン室蘭が6月22日土曜日から23日に開催されます。今回トリフェスイン室蘭で初めて室蘭工業大学が講演することとなり、室蘭工業大学教育研究7号館 Y 棟の屋上をプレミアムスポットとして開放することとなりました。室蘭の水元地区およそ90メートルの高さから太平洋を望み、振り向けば室蘭岳が見える特別なスポットです。 Y 棟の1階では室蘭工業大学 PR 動画の上映やパネルなどを展示する予定となっております。皆さんぜひ室高台のプレミアを体験してください。令和6年6月22日土曜日午後3時30分から午後6時までで、最終入場は午後5時30分です。定員はありません。料金は無料です。トリフェスイン室蘭の参加エントリーは6月19日水曜日までとなっております。詳しくは室蘭工業大学のホームページ、またトリフェスに関してはトリフェス室蘭のホームページをご覧ください。2つ目の話題です。室蘭工業大学学生広報スタッフ室広報任命式を行いました。令和6年5月21日に室蘭工業大学学生広報スタッフ室広報の任命式を行いました。学生広報スタッフ室広報は室蘭工業大学の魅力を学生目線で発信し、学生の生の声を届けるために令和4年度から導入されました。この度室広報第2期生として7名の学生が任命されました。任命式では学長から新しいメンバーへ認定証とムロピョンのぬいぐるみが贈られました。続いて松田学長、佐藤広報室長、室広報現メンバーの江藤さん、パーカーさんを交えて懇談を行いました。松田学長、佐藤広報室長からは大学の広報を学生の目線で盛り上げてほしい、学業と両立して頑張ってくださいと激励の言葉があり、新しいメンバーの一人一人からは意気込みを聞かせてもらいました。新しいメンバーは特に SNS で室蘭工業大学の魅力発信に取り組みたいと意気込んでいました。ご紹介した内容、新しいメンバーも含めて室蘭工業大学のホームページに掲載しています。ぜひご覧ください。高台ナビ、この時間は室蘭工業大学の提供でお送りしました。